アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました、佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっているお部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。さーて今日はどんなゲストの方が待っているんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県農業経営課松石優子と申します。
松石さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日は農業の取り組みについてお話が伺えるということなんですが、以前このコーナーでは佐賀県が行う新規就農、新しく農業を始めてみたいという方への支援についてご紹介いたしましたが、今日はどんな情報をご紹介いただけるんですか。
はい、今日は農村ビジネスについての話題を紹介します。
農村ビジネス。
はい、農村ビジネスという言葉を初めて聞く方もいらっしゃると思いますが、農業の6次産業化で農林漁業者が自分のところで生産した農林水産物を使って農産加工品を開発製造したり、農産物直売所、あと体験や観光農園、農家レストラン、体験民宿といった農村にある資源や魅力を生かした取り組みのことを佐賀県では農村ビジネスと呼んでいます。
へ
ー。生産者の、所得アップにもつながりますし、ゆくゆくは地域の活性化へつなげていくことを目指しています。
うんうんうん。
でその農村ビジネスで佐賀県が実施している佐賀アグリヒーローズというプロジェクトについて今日はお話しします。
佐賀アグリヒーローズですか。
はい。
この佐賀アグリヒーローズとは一体何なのか教えていただけますでしょうか。
はい、佐賀アグリヒーローズなんですけれども、これまで農業に馴染みのなかったデザインの視点を経営に取り入れ、商品開発やブランディングなどの磨き上げを行うプロジェクトです。
うんうん。
はい、5軒の農家を支援しているんですけれども、まあ、この農家は公募で選びました、
はい。
プロジェクト全体をプロデュースする総括クリエイターを置きまして、それぞれの農家にあった多彩なクリエイターがタッグを組んで、
はい、
佐賀県だけにとどまらず全国に広く知られるような農村ビジネスの成功モデルを作ることを目指しています。農村ビジネスをすることで売上を1000万円以上アップして、
はい、
稼げる農業を実現することができれば、その取り組みを県内の農家の皆さんに広げることで地域の活性化も図れると思っています。
へー。ということは農業にデザインを取り入れることで商品をより魅力的に見せるということですよね。
そうです。はい。
ちなみにこの事業なんですけど、いつからスタートされたんですか。
はい、令和元年度から始まり、4年間のプロジェクトとして今年が最終年度の4年目になります。
ということは今年が集大成というわけですね。
そうです。
ちなみに目標は達成できそうでしょうか。
はい、目標の売上1000万円以上はアップは達成できそうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ちなみにその公募で選ばれた農家さんはどんな方々なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、農家、選ばれた農家それぞれ業態も異なりまして、花を作っている農家の方もいれば、
うん、
まあ、果物ですね、うん、を作ってる、梨を作ってる方もいらっしゃいますし、
はい、
畜産をされている農家さんもいらっしゃいます。もう本当に業態がいろいろ異なっているというような形になっています。
うんうん。で、
全体を、このプロジェクトを全体をプロデュースする総括クリエイターさんと一緒に、
はい、
まあ、そのそれぞれ業態の違う農家をヒアリングしながら、一つの農家に一人の専門クリエイターを置きまして、で配属しまして、そのチームを組んで、
うん、
デザインワークとか商品開発っていうのを進めています。
うんうんうん。
でそれぞれ、まあ、歩幅は様々なんですけれども、うん、まあ、チームで課題を見つけまして、可能性を掘り起こして解決策を模索していってるというような形になります。
わー、まずその業態も異なるということなんですね。
そうです。
わ、じゃあ 参考にいくつか具体的にご紹介いただけますか。
はい、たくさん紹介したいところなんですけれども、はい、今日はそのうちの2件をご紹介させていただきたいと思います。は
い、お願いします。
はい、まず1つ目なんですけれども、うん、大川三世代さんです。大川三世代さんは、観光農園とカフェを営んでいる伊万里市の梨の農家を中心としたグループさんです。はい、大川三世代さんは梨栽培を始めてちょうど3代目になる農家の方が集まったグループなんですけれども、はい、まあ、これから3代先も大川梨というブランドの梨がですね、うん、続きますようにという思いを込めてこの名前が付けられたそうです。で、佐賀アグリヒーローズではブランドイメージを鮮明にするロゴマークの制作、それをきっかけにしてパッケージとか、うん、チラシとか、まあ、のぼり、ホームページ、そういったものは新しいデザインに同調させました。
はい。
はい。で、これと同時なんですけれども、梨を使ったカフェメニューだったり、まあ、チーズケーキの上に梨のコンポートを乗せた加工品の果実のチーズケーキという商品も開発をしました。はい。
うんうん
はい、で、これは梨だけでなくて、いちごや桃、レモンのコンポートを乗せたチーズケーキもあります。
うん、
とっても評判が良くて、
はい、
現在はこうギフト用のですね、
うん、
試作も終えまして、その今、はい、パッケージデザインっていうのを進めています。
うわ、ちょっと気になる、はい、あのデザインを見せていただきたいなと思うんですが、
はい、実際に、はいはい、ちょっと写真とかになりますけれども、大川三世代さんの、まあ、これがホームページとか、
すごいおしゃれ、はい、
ロゴマーク、
まずそのロゴの字体もものすごいこう歴史を感じる中にもポップな表現がされてて、
ね、
はい、パッと目を引きますよね。
はい、
でロゴマークも、あ、もう梨って、
そうなんです、
もうなんだろう、はい、すごいこうキュンとくるというか引き込まれるようなデザインになってますよね。
おしゃれだ
な、おしゃれ、
ちょうどこう文字ともあった、
うんうん、なんかシンプルなんだけど、これギフトとかでもらえるとめちゃめちゃ嬉しいなって思ったりしますよね。
はいはい、これが実際のこう梨をあの届ける際の箱にもこのデザインが、うんうん、あ、
それも開ける前からテンション上がるやつじゃないですか。
はい、
ねえ、
すごくこう、もうもらった方も嬉しいっていうパッケージデザインになっています。
うわ、はい、
でこれが実際の
カフェもめちゃめちゃおしゃれ、
はい、カフェの、はい、写真で、あとこれがその梨のコンポートを乗せた
おいしそう
チーズケーキなんです。
はい、じゃあそういったお店のデザインなんかも一緒にプロジェクトとしてされてるんですか。
あの、まあ、中のところとかまでは実際この大川三世代さんがもともと考えていらっしゃったところもあるんですけれども、うんうん、こういったこう加工品を作ったりとか、はいはいはい、まあ、こういうホームページだったりロゴマーク、
なるほどなるほど、
あとこういったのぼりもちょっとここにはまだ映りきれてないんですけれども、はい、そういったものも、はい、
うわー、チーズケーキ、いちごも美味しそう、
はい、これがレモンですね。
あ、でもそのレモン一つにしてもカタカナじゃなくてあえて漢字でレモンって書くことでまたぐっとこう、なんですか、
です、ね、はい、
和の感じというか、
はい、ホームページで、うん、はい、この大川三世代と合ってる雰囲気が出ているかなと思います。
すごい、もうなんかググッと引きつけられますね。
はい、ありがとうございます。ちょっと今は梨のシーズンじゃないんですけれども、うん、はい、梨があの今の時期でもこのチーズケーキで食べれますし、今からはイチゴもありますので、はい、
最高ですよ。
ぜひ味わっていただきたいなと。
味わいたい味わいたいでございます、
はい、
でまず最初はその大川三世代さん、
はい、
そして2件目の事例教えていただいてもよろしいですか。
はい、2件目は中島ファームさんをご紹介したいと思います。はい、中島ファームさんは嬉野塩田町の田園地帯でチーズ工房を営んでいらっしゃる酪農家になります。
はい
はい、でチーズは国際コンテストでも受賞経験があるなど、もうすでに味や品質の高さというのは立証されているような素晴らしいチーズを作っていらっしゃいます。
はい、
佐賀アグリヒーローズではロゴマークやパッケージデザイン、そういったものを制作をしました。
うん、
でまた新しいその牛乳の飲み方としてですね、
はい、
水出しならぬミルク出しコーヒーのミルクブリューというカフェを
素敵、
はい、令和3年8月にオープンしました。
はい、
お店なんですけれども、旧長崎街道の塩田津にありまして、うん、もう歴史をとてもこう感じる街並みの雰囲気はそのまま残しつつ、はい、中に入るととってもおしゃれなカフェになっています、
うんうん、
はい、でここは空間デザインの支援だったり、まあ、カフェで、はい、提供するカップなども制作をしまして、全国メディアの掲載にももう相次いでいるくらい、はい、もうどんどんどんどん有名になっていらっしゃいます、
うん、
はい、でこの他にもかねてから評判のブラウンチーズのチーズケーキといった加工品も開発していまして、
はい、
今その販売に向けて準備が進められているところで、まあ、実際にも、はい、店舗の方でも、
はい
はい、出されているところです、うんうん、そして今年の秋なんですけれども、はい、西九州新幹線が開通した JR 嬉野温泉駅前のアップリフト下宿という建物があるんですけれども、うん、その中にミルクブリューコーヒーの2号店がオープンをしました。
すごいスピードでオープンですね。
はい、
うんうんうんうん、
でここもとっても素敵な建物で、もうコーヒーだけでなくて嬉野茶を使ったミルクブリューも楽しむことが、できます。
飲んでみたい、
はい、そうなんです。
あ、でまたお写真があるんですね。
そうです、これがその中島ファームさんの
ロゴマークだったり、めちゃめちゃ本当におしゃれ、
はい、ホームページもすごくおしゃれにできていて、
でも思わずこう行ってみたいと思うような、
はい、そうなんです。
わー、何素敵。
なかなかこれがこう農家がしているっていうふうにも思う方いらっしゃらないんじゃないか
と、いらっしゃらないと思います。カップ一つにしてもものすごい素敵なデザインで、いやー、これもう男女問わず皆さん、
はい、
カフェに行って飲んでみたいと思うんじゃないですか。
そうなんです、はい、
でお味ももちろん間違いないんでしょ。
そうです、もう水で出したコーヒーとはまた違う、うん、ミルクで出すっていうところが他にはない味なので、
うん
うん、もうぜひ飲んでいただきたいと思います。
これはもうね、全国から注目されますよ。皆さんがこの嬉野に行きたいって思いますもん。だって、はい、
日本で初めてブラウンチーズに取り組んだのが中島さんでした
。いやー、だからもうデザイン、空間はもちろんですけど、そこに味が間違いないとなると、
はい、
行きたい、
はい、ぜひ
行きたいです。
ぜひ嬉野にいらっしゃって、
はい、はい、ぜひ次回いただきを立ち寄ります、はい、さあ、さて、佐賀アグリヒーローズの事例をご紹介いただきましたが、なんと公益社団法人日本デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞を受賞されたそうです。おめでとうございます。
ありがとうございます、
うん、
はい、そうなんです。佐賀アグリヒーローズの取り組みが2022年度のグッドデザインベスト100を受賞しました。はい、まあ、支援している農家の方がこう着実に成果を上げているっていうこととか、まあ、複数年4年間のプロジェクトっていう点が、うんうん、まあ、評価をいただいているかなというふうに思っています。
なるほど、改めておめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
佐賀アグリヒーローズの取り組みについてや、実際の商品やホームページなどのデザインをご覧になりたい方は、佐賀アグリヒーローズのホームページ、SNS、Facebook、Instagram などをご覧ください。それでは最後に、松石さんから一言、リスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、佐賀アグリヒーローズは、農業がその農産物を作るだけではなくって、農産加工品とか農家レストランといった農村ビジネスを展開することで、まあ、職業としての農業の可能性を広げるというきっかけにもなるプロジェクトです、
はい、
で農家の皆さんにはこの支援している農家の方をモデルに農村ビジネスへぜひチャレンジしてほしいと思いますし、消費者の皆さんにはぜひ佐賀のお店へ来て実際に商品を手に取っていただいて、うん、美味しさを味わって農業や農村地域の魅力をたくさん感じてほしいです、
はい、
ぜひ、はい、お店に来てください、はい、で来週は実際に、うん、支援をしている農家の方にも登場していただいてお話をしていただく予定ですので、
楽しみです、はい、
ぜひご期待ください。
はい、松石さん、今日は素敵な情報ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋、どんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。